んにちは、渡辺夫婦です。このチャンネルでは結婚7年目の30代夫婦がリスナーの皆さんからいただいたお悩み相談を通して自分らしい幸せについて一緒に考えていきます。さあ、先日ね、献血してきました。鍋友さんは献血ってしたことありますか？あの赤十字のやつです。たまにね、駅前とか商業施設とかでなんか出張献血バスみたいなのがね来てたりとか、あとはまあ各県ごとにね、あのいつもここで献血受け付けてますみたいな、まあ、部屋というか施設がねあったりするもんなんですけど、まあ、あの赤十字のね、あの献血血抜くやつですをこの前やってきました。僕自身は2回目の献血なんですけど、まあこの年になるまでね、あんまり献血ってあの関心がなくてというか、まあやってんなぐらいにしか思ってなかったんですけど、まあ1年ぐらい前にね献血デビューしまして、でこの度2回目受けて、まあもうちょっとね定期的に献血行こうかっていう気にねなってまして、その辺のなんかどういう考えでとかね、献血ってなんやみたいなのをちょっとこの放送の冒頭でね、鍋友さんにもご紹介したいなと思って、お話ししてます。で献血ね、まあよくご存知の方には釈迦に説法になるかと思うんですけども、献血ね、なんでやってるんかっていうのをまず簡単に言うと大きく分けて3つです。で1つは、まあ人助けというかボランティアですよね。まあ後で言うんですけど、献血って要するに自分の血を必要としてる人に提供することなんで、まあボランティアなんですよ。募金みたいなもん。募金のお金が血になったって感じ。それほど新鮮な血って重要というか貴重なんですよ。てかまあ後で言わんでいいか、今言おうか。献血って何するかっていうと、要するに血抜くんですよね、自分の。自分の血を抜いて、で、輸血とかあるじゃないですか、手術でね、人の血が必要になったりとかする、まあ、その患者必要としてる患者さんに使ってもらう、そのために血を募金するっていうのかな、献血するっていうのが、まあ、献血です。まあ漢字もね、献上の献に血って書いて献血なんですけど、要するに血を差し上げますっていう、そういう活動が献血です。だからボランティアなんですよ。まあ、だから献血のなんか意義としては、まあ、人助けになってるっていう、それが献血やろうかっていうモチベーションの、まあ、一つですよね。で、もう一つは自分のためにもやってます。で、この自分のためっていうのが大きく分けてね、二つに分かれるんですけど、まず一つが、血液検査の、まあ、代わりみたいになったりするんですよね。そう、献血すると自分の血を提供するわけなんですけど、まあ、サービスの一環として、その血の、まあ、白血球の量とか赤血球の量とか、なんとかヘモグロビンとかなんやらかんやらとかね、まあ、なんかいろんなこう数値があるんですけど、その数値が、まあ、基準の範囲の中でしたよとか、外でしたよとかね、あなたの、なんとかの値はなんぼでしたよみたいな、そういうこう結果がフィードバックされるんですよ。で僕はね、それを血液検査代わりに、ね、してます。まあ、代わりになるんかって厳密に言われたらまあ分かんないですけど、まあ何もしないよりはね、一応献血で血抜いてもらって、それでなんかこう数値に異常ないかが見れてるっていうのはちょっと安心感にもなるので、まあ普段ね、ちょっと健康診断、前の放送でもお話した通り、こう健康診断らしい健康診断って普段してないので、まあせめてこう献血して、あの血は調べてもらうっていう、まあ、そのためにねやってたりもします。だから自分のためにもなってるっていうのは、そういう血液検査代わりになってるっていうことです。まあ厳密に言うとね、どうなんかとかね、もっと健康意識するんやったらあれもしてこれも検査してやった方がいいですよっていうね、意見はごもっともだと思うんですけど、まあ現状ね、今そういう感じでやってますっていうことで、まあ血液検査代わりにしてます。で、自分のためのもう一個の視点といえば、まあ、そもそもこう血をね提供するわけなんで、やっぱり、まあ、僕はこの放送で紹介したこともそうなんですけど、献血する人が増えると、やっぱもしもの時に血が足りないっていうことが起こらないですよね。だから人のためにもなるし、自分がもし必要とする側になった時に血がね十分にあると安心じゃないですか。だからささやかなんですけど、日頃献血をする側として、まあわずかね、1人で1回取れるのって最高でも 400ml とかなんですけど、まあそれでもこうやってね献血する人が増えたりすると、まあ血が不足して困る人も減るし、自分が、まあ将来ね必要とした時に困ることが なくなる、まあ、そういうことにつながるんじゃないかっていうところ、あと僕はね血液型が O 型で RH っていうのがマイナスなんですよね。そのプラスかマイナスかっていうのが実は血液型にはあって、ほとんどの人がプラスなんですけど、マイナスっていうね人もいて、かなりね少ないですよ。割合何パーとかちょっとあんま分かんないですけど、結構少ないです、 RH マイナスっていう血液型がね。でだから僕の血液型って結構なんていうかな、少ないレアなね血液型してるんで、まあ、必要とする人も少ないかもしれないですけど、献血されてる量も多分少ないと思うんで、まあそのマイナーなね血液型を保有してる身として、まあそのね血はちゃんと献血しようかみたいなのもちょっとモチベーションになってたりします。で自分もね困るかもしれないんでね、マイナーな血液型やと、そうそう、だから定期的にね献血しようかっていう動機になってたりします。で3つ目が、まあ、これ一番わかりやすいんですけど、おまけが結構もらえます、献血すると。なんかね、あのポケットティッシュ1つとかじゃないですよ、ティッシュボックス何個ももらえたりとか、ティッシュボックス何個ももらってプラスお菓子もついて、なんかポーチみたいなのもついて、なんとかステッカーもついてとか、なんかいろんなね結構盛りだくさんのおまけがもらえるんですよ。まあそれもまあ地味に嬉しい、まあ、ティッシュなんてねいくらあっても困りませんしまあなんかおまけ目当てではないですけど、そうやってねあのいろいろもらえるっていうのはちょっと嬉しいなって思ったりします。なんかね、僕はこの前行った時はこうティッシュとなんかお菓子となんやらとっていろいろ紙袋いっぱいにもらったんですけど、なんかそれ以外ではなんかこう食パン3斤みたいな時もありました。3斤ですよ3枚とかじゃなくて、金ってあのなんかごっついね、あの食パン焼いた時のあの長方形の、何どれぐらいのサイズって言ったらいいかな、それこそティッシュボックスなんか2つか3つ重ねたぐらいのねあやつあるじゃないですか、あれが1斤ですけど、あれ3斤もらえるみたいなおまけでおーっていう、3斤食パンもらっても絶対食べきれへんやみたいな、冷凍せな追いつかへんやっていうぐらいなんですけど、まあそれぐらいね結構大盤振る舞いでおまけもらえたりして、まあラッキーですっていうのと、まあこれは個人差あるかもしれないですけど、僕が献血行った時はねやっぱみんなウェルカムな感じですね。スタッフの人とか看護師の人とか、あとお医者さんとかもね、あの問診したりするんでお医者さんもあのいるんですけど、まあやっぱりこう献血ってボランティアなんで、来てくれてありがとうございますみたいな、そういうこうありがとうございます的なウェルカムの雰囲気があって、まあなんか来てよかったなというか、いいことしたなというか、なんかそういう気持ちにはねさしてくれますっていうね、まあそういうもろもろがあって、僕は献血ね、まあまだ2回目ではあるんですけど、今後ねもうちょっとなんか半年に1回とかを定期的にね続けていこうかなっていうふうに思ってます。まあ、このね話を聞いて、もしちょっとでも平献血なんかどんなもんかなって思われた方は、まあホームページとかね見てみてください。これ放送の説明欄にもね貼ってますんで、あの献血についてっていうね、いろいろ献血とは何かとか、あとはどういう流れで献血するのかみたいな説明がねホームページに書いてたりします。まあ最初はねホームページから予約していくのがいいかなって思いますね。まあ待ち時間とかもねあったらあれなんで、あと2回目からはねそのアプリがあるので、献血アプリみたいなそれでなんか会員バーコードとかもね表示できるし、献血予約とかも全部アプリでできるんで、まあ割とアプリね便利です。なんで2回目以降はアプリがおすすめかな。はい、まあアプリとか別にどうでもよかったんですけど、まあなんかね献血ちょっとこの前してきたんで、鍋友さんにもねやってきましたよっていうちょっと話したいなと思って、冒頭ねご紹介してみました。よかったらぜひねチェックしてみてください。というわけで今日のレターいきましょう。ラジオネーム花粉症つらいさん、こんばんは。こんばんは。いつもためになるなと思いながら通勤中に聞かせてもらっています。同年代の女子です。半年前に結婚したのですが、未だに彼と一緒に暮らしていません。両親たちからはいつから一緒に暮らすのかとたびたび言われます。今の時代別居婚があるくらいだし、私はそれでもいいんじゃないかと思う一方、人妻という自覚がないままでいいのかと考えてしまいます。私は一人が好きだし、仕事も忙しく余裕がない、そういった理由をつけて彼との同棲を長引かせています。 向こうは実家暮らしなので半年後にはしたいと言っています。旦那さん自身も半年後には同棲したいと言っているんですね、うん、どうすれば一緒に住むことに前向きになるでしょうか。私は結婚に向いていないのでしょうか。ご意見聞かせていただきたいです。はい、レターありがとうございます。半年前に結婚はされましたが、未だに同棲せず別居状態です。今後も同居するつもりもなさそうですよね、花粉症つらいさん。私は結婚に向いていないのでしょうか。向いてないというか、そもそもなんで結婚したんかなって思いましたけどね。その価値観は確かにそれぞれ今の時代ね、いろんな形の結婚があるとはいえ、まあ基本ね、みんながこうパッて真っ先に想像する結婚のイメージって一つ屋根の下で同居してますよね。あの普通のイメージ、まあ普通って言うとちょっとややこしいですけど、まあカッコ普通みたいな、カッコ普通の結婚って言えば一緒に住んでるじゃないですか。だからまず花粉症つらいさんがなんか人と一緒に暮らしたくないのになんで結婚っていう、まあ、普通は一緒に住むもんの、まあそういう結婚というね制度を、まあ結婚というその制度に乗ってしまったのかっていうか、なんかそんな気はするけどね。一緒に住みましょうよっていう流れになるのはある意味当然ですよね。だから、自分の親も相手の親もいつ暮らすの、いつから一緒に暮らすのっていうのは、まあある意味普通の反応ではあるし、結婚したね相手の旦那さんが半年後に一緒に住みたいなっていうのも、まあすごくなんか自然なね反応のようには思います。だからもちろんまあなんか夫婦やから一緒に住まなあかんってわけじゃないし、僕も別に住むべきやというつもりはないんですけどね。子供とかもね、別に結婚したからって言って子供は絶対産むべきっていうわけではないですけどね。だから何事にもこうすべき、ああすべきとかね、こうじゃないと結婚ではないとかね、そんなことはないんですが、まあね、ご両親はさておき、こう、旦那さんと、こう、考えが合ってないのが問題ですよね。ご両親はもう最悪別にどうでもいいんですけど、ね、旦那さんが同居したいなって言ってて、私は同居したくないって言ってて、それはもう大きなね、大きなギャップなんで、そこをなんか、まあ別居でいいやって彼になってもらうか、まあ同居するのか、それ以外なのか、こうちゃんとね話さないと、こんな先延ばしにずっとしてたらね、まあいつか、まあいつかなんとかしないといけない話なんで、あんまり先延ばしにはしない方がいいと思いますね。余計話こじれたりとかねしてきたりもするので。って感じかな。だからそもそもね、なんで結婚したんやろっていうのが一番の疑問ですね。なんかこの人と一緒にいたいっていう感じやったんか。そもそも、なんかそれともこう、結婚、とりあえず結婚したいみたいな感じやったのか。既婚になりたいっていうかね。だから結婚に対してどうね、考えて、ね、いらっしゃったのか、で彼とどんなね話し合いをしてきたのかっていうところが、気になったかな。だから彼と一緒に住みたくもないし、子供もいらんし、別に彼となんかこう別居婚で一緒にいたいというか夫婦の関係でありたいっていう気持ちもないし、好きでもないし、やったら全然結婚、わざわざ結婚しなくてもね、それこそ一人でいる方が気楽やしね、なんていうかな、一人で暮らす方が好きやっていうことなんで、なおさらね結婚せず一人でこう過ごす方が幸せやとは思うんですよね。だから結婚する必要ないのかなって思うし、そうじゃなくて、いやいや結婚、彼と結婚のね婚姻関係ではありたいねんっていうことであれば、まあそれはねいいと思うんですけど、その場合彼としっかり話さないといけないですよね。この生活どうしていくか、同居なのか別居なのかってもう大きく考え変わ、その合ってないんで、だからここはねすり合わせていかないといけないですよね。じゃあどうするか、どうしようかなどうしよう。まあその同棲するとして、するとしても、まあ一人が好きなんやったら寝室は別ねとかね、あのプライベートの寝室を作る、プライベートルームを作るとか、 こう同じね家で住んでるけどプライベートな空間とか時間をちゃんと確保するみたいな決まりとかあとは間取りを確保するだけでもしかしたらまだマシなのかもしれんし、なんかなんでねその結婚はするけど同居はしたくないってなんでそんな感じになってんのかっていうのはもうちょっと掘り下げた方がいいかもしれないですよね。まああとはねいきなり同居するからって言ってマイホーム買うんじゃなくて賃貸とかでねお試しで一緒に住んでみるとかね、なんかネックが一緒に住むことっていうその行為というか一緒に住むっていう状態だけがネックなのであればあのなんとかこう工夫次第でいけると思うんですけど、そもそもなんか別に結婚したくなかったとかね彼のことはどうでもいいとか別に好きでもないし何でもないしっていう感じやったらそう結婚自体どうなんかそれこそ結婚に向いてないんじゃないか、まあ、向いてる向き不向き、まあ、向き不向きでもあんのか。結婚ってだってなんかこう古い習慣ですからね、まあ、法律にのっとってますけどこう結婚って結構やっぱ価値観こう固定されるじゃないですか、なんか昔ながら結婚といえばこうよねみたいなそういう結構古い習慣なんで古い習慣に乗っかるのであればそれなりに乗っかる覚悟いると思うし、でもそんなものに縛られたくないよっていうのであればそもそも結婚なんてものにね足を踏み込まない方がいいのかもしれんし、でパートナーにそういうことを求めるというか結婚にそういうものをねなんか今までの価値観に収まらないような結婚とかパートナーをね見つけたいというのであればそういう人と一緒になるべきやと思うし、まあ、彼がどうなのかっていうのはちょっと話してみないとわからないんでね、頑張ってください。はい、では続いてです。はじめまして、チョと申します。23歳女性です。いきなりですが大輝さん、ゆみさんは肌断食、お肌に断食ですね、まあ、食を断つと書いて断食ですけど、お肌断食という本を読まれたことありますか。図書館で目にして読んでみたところ、スキンケアだけではなく洗顔フォームや石鹸等を用いた洗顔を一切やめることだそうです。それは読んだことないですね。洗顔は湯や水のみで行うそうで、面白そうだし何より何もしなくていいというので始めてみたところ、乾燥は未だありますが特に変化はありません。始めてから2週間ほどが経過していますと。変化がないということはスキンケアをしてもしなくても私の肌にはそこまで影響がないのだと思います。大輝さん、ゆみさんが以前美容に関してラジオ内で話されていたので気になりました。 YouTube、ラジオ、ブログなどいつも楽しく拝見拝聴しています。心身ともに穏やかで健康にいられるようにお互いほどほどに頑張りましょう。ありがとうございます。肌断食は聞いたことなかったですね。もうやっぱそこまで行きますよね。なんか僕らが前美容でね紹介したのは美容常識の9割は嘘、8割は嘘やったっけ、9割やったっけ、ちょっと何割か忘れたんですけど、なんとか割は嘘っていう、まあそういう本でして、まあそこではあんまりなんかこういろいろ重ね塗りしてお肌になんかいろいろ浸透させてってしてもなんかお肌はそんな浸透するもんないし、なんかこう重ねていろいろ塗ってもしゃあないと。だからまあ最小限の保湿して日焼け止めしてあとは健康的にね暮らしたらよろしいみたいな、まあ、ざっくり言うとそういう感じの主張のね本があって、割とまあじゃあそうかと思ってそれは実践してるんですよね。ただ洗顔は、まあ、前も話した通り石鹸、牛乳石鹸でね洗顔はしてるし、まあ石鹸で体洗ってるしシャンプーで頭洗ってるしっていうねことはしてます。ただまあ確かにもはや何もせんでいいっていう主張があるのも理解はできます。ただな、なんかわかるんですけどね、わかるけど普段日焼け止めクリームとか顔塗るし、まあ保湿クリームとかは別にいいんかな、まあ日焼け止め塗るし、あとは頭とかもワックスつけたりとかもねするんで、やっぱなんかシャンプーとか石鹸で少なくとも洗いたくはなるんですよね。まあ、頭とかはね、あんまりもう家から全然出ないわみたいな日もあるんで、そういう日はね、もう湯シャンで済ます。で、翌日はシャンプーする、湯シャンにするみたいな、ちょっと交互にしたりとかね。なんとなくこう、少なめでね、 試してはいるんですけど、ユシャンとかも。ただ洗顔は毎日石鹸でしますね。日焼け止め塗ったりするんでね。どうなんやろな。まあこんなんもやっぱりやってみてね、自分のお肌に合うか、いや結局それが大事なんでね、合うか合わへんか、状態が良くなったのかどうなのかっていう。うん、まあ何よりね、やっぱりこう体のなんか自浄作用っていうのかな、そのお肌とかもこう綺麗にね生まれ変わる機能があるじゃないですか。だからそういうのをちゃんと最大限活かして、まあ健康的なね食生活と睡眠とね生活を送るっていうのがベースにあって、あとは何するかあるいはしないかですよね。蝶さん、ご紹介ねありがとうございます。では最後のレターです。いつも楽しく拝聴しております。多様な考えを持つ渡辺夫婦に質問です。ズバリ、今話題の昆虫食についてどう思われますか？私は利権問題もあるのではと疑っています。もしお時間あればお答えいただけると幸いです。はい、ありがとうございます。昆虫食、うん、なんかコオロギのなんか、おつまみとかね、あ、なんかありますよね。コオロギぐらいしかちょっとあんまり浮かばないですけど、こうタンパク源ね、なんかお肉とかじゃない新しいタンパク源やとかでコオロギ食べたりとかね、まあ、聞きますけど、うん、ちょっとね利権問題もあるのではっていう部分はちょっとレターではこの一文しか書かれてないので、どういう意味合いなのかねちょっとわからないので、ちょっとお答えはできないんですけど、まあ昆虫食、うん、そうですね、その環境問題とか、ね、その食料不足とか結構そういう文脈でねなんか紹介されたりとか話題になったりとかしますけど、まあ、僕はもう何でもそうなんですが、美味しかったらいいです。別に美味しくてちゃんと栄養取れたら何でも食べます。もうね、大豆ミートとかあのビーガンとかね、まあ、なんかいろいろあるじゃないですか、食の、まあ、トレンドっていうかこう主義主張、ベジタリアンとかもそうですけど、その美味しいもんは食べたいし、美味しくないもんは食べたくないし、ね、栄養も何もないもんは別に食べたくないし、もうそれだけですかね。めちゃくちゃ個人の視点しかないですけど、世の中がどうや、環境がどうや、なんか動物がどうやとかね、そういう、もうちょっとこう広い視点は全くなくて、だからちょっとレターでね、多様な考えを持つ渡辺夫婦に質問ですって書いていただいてて、めちゃくちゃ多様じゃなくて、もう個人の視点しかないんですけど、もううまかったら食べます。うまくなかったら食べませんって、もうそれだけ、それだけです。もうね、ご飯は僕やっぱ食べるのってね、幸せじゃないですか。美味しいもん食べたいし、ね。それだけです。ちょっとなんか拍子抜けする答えだったらすみません。そのなんか利権問題についてね、ここが気になりますみたいなことがあったら、ちょっと追加でね、レターください。また考えてみたいと思います。はい。というわけで、今回の放送以上ですね。最後までお聞きいただきありがとうございます。ご質問、ご相談、トークテーマのリクエストなど、レターね、募集しておりますので、匿名で送っていただけます。アプリのね、なんやろ、この手紙マークっていうか、こうレター送るマークからね、ポチッと送ってみてください。読ませていただきます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。